それでは黙示録一章を開いてください。今日からついに黙示録の学びが始まります。聖書の最後の書物となりました。私たちの教会がカルバリチャペルロゴス東京が順番に聖書を見ていって共に礼拝を捧げているというのを皆さんもよくご存知です。これを始めたのが教会が始まった2011年の2月礼拝ですね、なんですが、その時に創世記1章から始めました。なので、今が2024年の9月なので、どのくらいですか、13年半、おそらくね、これ、6ヶ月ぐらい半年ぐらいやるんじゃないかなと思いますけれども、そう14年ぐらいねかけて行うということでですね。で、一節をねお読みしたいと思います。イエス・キリストの黙示、神はすぐに起こるべきことをしもべたちに示すため、これをキリストに与えられた。そしてキリストは御使いを使わせてこれをしもべヨハネにつけられた。イエス・キリストの黙示という題名で、現れかという題名でお話ししますが、今日は中身一つ一つ最初から見ていくのではなくて、全体を眺めてみたいと思います。もちろん全体を網羅するわけじゃなくて眺めるわけです、ね、皆さんが例えばあれですよ、何でもいいんですけれども、気球に乗るとかね、そしたら全体を見る、眺望する、聴感するっていうんですかですね。そして、行くっていうことですね。で、いろんなものがわんさか出てきますので、おそらく初めにこう読まれた方は圧倒されると思うんですよね。で、これをですね、この全体を見ることによって、あ、こういうものなんだなっていうふうに知っていただきたいんですよね。で、何度かお願いしましたが、全体を読んでみてくださいと。1時間ぐらいかかると思うんですよね。細かいことを考えないで、もう一気に見ていく。あるいは、聞くドラマ聖書でもいいですよ。一気に聞いていくでもいいですよ。ですね。ドラマを見るように、ドラマを聞くように。ですね、見ていく、聞いていくっていうことを、ぜひね、遅すぎることないので、まだしてない方はして、くださいですね。イエス・キリストの黙示というのが、私はヨハネの黙示よりもなんかこの、書物の題名として付けたいかなと思います。でもヨハネが書き記した、与えられたという意味での黙示録なんですが、で、次に黙示という言葉ですね。この黙示という言葉はアポカルプシスっていうね、日本語的に言うとアポカルプシスですね。英語でね、アポカリプティックとかっていうとね、終末的とかね、そういう意味合いがあるんですよね。もうこの世が終わるとか終末的とかっていう時に、このアポカリプティックって言ってね、という言葉を使うんですけれども、このギリシャ語から来ています。で、このね、黙示というふうになぜ訳したのかっていうのが、私は最初に翻訳した人に聞きたいですね。もともとの意味は、隠れたものが現れるっていうことなんです。だからイエス・キリストの現れというメッセージの題をつけましたが、今まで隠されていたものが現れる、顕現するとか難しい言葉を使うと、そういう意味になります。で、中国語も韓国語もですよ、どっちも啓示録って訳してます。啓示なんです。啓示っていうのは今まで知らされてないものが示されるってことですよね。一方的にこの与えられる、現れる、示されるっていうね。で、なぜ日本語だけが黙示と訳しているのかが非常に不思議ですし、そして巷で黙示録を解説しているような本であるとかね、こうするとですね、この暗号的に書かれていると、隠されていると、 いう意味合いにこのなっているんですよね。でこれはね、大きな間違いなんですよ。全く逆の意味なんです。今までこの明らかにされてなかった、または示されていたけども意味がよくわからなかったとか、追い求めているけど知識を増そうとしているけれどもなかなかそれ閉じられていたものがですね、これ今実はダニエル書の12章にこれダニエルが探してどういう意味なのか、どういう意味なのか、示されているんだけどどういう意味なのかって言ってる時に、御使いが時が来るまで閉じておきなさいっていうふうに指導されてるんですね。けれども終わりの日に従って知識が増し終わって探し回るっていうこともあるんですよ。それが今来たんだよっていう意味なんです。なので私たちが創世記からこのずっと一節ずつ学んでって順番にしてきたっていうのは、これは全く意味がないことではなくてめちゃめちゃ意味があることで、これがキリストにあって現れるよという意味合いになります。で、これをね、ある人がこの覆いが覗かれるっていうのが元々の意味なんですけれども、ある人がね、こう、うまく説明していたんですね。市役所の前に、まあ、有名な彫刻家の彫刻の除幕式っていう言葉ね、これいいですよね。幕を覗くわけですよね。でこの市長が挨拶をして、そして楽団がファンファーレのね、音楽を奏でて、そしてその彫刻を覆っていた幕が取り除かれると、このように隠されていたものの全容がはっきりと現れて明らかにされて、それがイエス様の全容が明らかにされるよという意味になるわけです。で黙示録を私が教えたのは、実はもうちょっとロゴスミニストリーの、ね、サイト行くと分かるんですけど、何回になるのかな、そこだけじゃないんですよ。実は他の歌詞でもやってて全部アップしてないんですが、もう4回5回ぐらいやってて、で前回じっくりとやったのは実は教会で水曜日の学びでやってますので、皆さんも、まあ、それご覧になることできると思うんですよ。で私ね、また改めて見て再生回数にちょっとね注目したんです。したら面白いんですよ。最初はめちゃめちゃ見てるので、それから一気に再生回数が減るのね。あとはね、題名でね、例えば大インプバビロとかなんてやつね、そうするとね、ブワーって上がるわけでね、他のところはね少ないので、あれだけこの黙示録ああだこうだって、ね、もう外野がうるさいんだよね。クリスチャンだけじゃなくて、クリスチャンでさえもがですね、だいたい黙示録を語るときにクリスチャンじゃない、クリスチャンである人たちが語ると、なんだかね、この景気はこの観覧の前とかなんだかって言って、ディスペンセーションがグリグリグリグリとかって難しい話ばっかりして、あ、ちなみに私ね、本昔書いたんですよ、聖書言の旅っていうのを書いて、まあ、宣伝する意味ではないんですが、そこで私が話したのね、もうね、そういう神学みたいなのがあって、もう、何言ってるんだよ、イエス様、私たちが見てもいないのに肉眼で愛しているこのイエス様をもう喜んでいるのはイエス様が現れるからでしょ、なんでこのことをね、なんか難しい話をしてわからないままにさせてるのっていう、ふう同業者として聖書教師としてですね、ものすごい怒ってるんですよ。私はその怒りをですね、皆さんにも喜びを持ってこれからじっくりと伝えていきたい。そう、この前の聖地旅行行った時はですね、牧師さんが4人ぐらいいたのかな、3人いたのかな、そこでね、もうその通りだと言ってくれました。笑ってくれてありがとうございます。で僕がちょっと熱くなってね、今みたいにしたらね、そうだよって明石さんとかってね、明石先生って言ってくれましたよ。イエス様じゃんって、全部はってですね。であとは今言ったように再生回数がね、そういうところでそれセンセーショナルものを求めてるんですよ。これ逆はどっちかのね、こうなんか難しいこの進学のドドドドドドドとかってやって、そしてこっちはもうセンセーショナル、それだけって、いや、イエス様が明らかにされるから、イエス様興味なかったら、イエス様と共に歩んで信仰を持って清く正しく歩んでいくということに興味がなかったら、 もうバーコード、昔バーコードね、今なんだろう、ワクチンか同じ666だね意味ないからなんですね。で、聖書というのが旧約聖書と新約聖書に分けていますよね。で、あの今イザヤ書を水曜日の学びでやってるんですけども、そこでね、本当に分かち合いの時に私自身も本当感動を持ってで言うんですけども、本当にね、そのね、分けてること自体が悲劇だなと思うぐらい同じなんですよね。一つの書物なんですよね。同じ福音なんですよ。で、黙示録に書かれていることが旧約聖書だから、旧約聖書っていうとね、なんかね、昔の書物で、でそれでなんか私たちには関係がないっていうのはどこかでできちゃってる、クリスチャンの間に。けれどもそうじゃないよということ、これがイエス様にあって実現しているということが克明に書かれています。で、黙示録を一連の流れでね、読まれた方は分かると思いますが、まず初めに現れるのが栄光に輝くイエス様の姿です。今までは見たことがないって言った方、まあ、ちょっとちょい見せをしたのが、あの高い山にね、イエス様登られた時ですよ。でもそれをブワーってまずヨハネが見せられて、そして次に7つの教会に対するイエス様の指針、メッセージがあるわけです。そしてその後に起こることですね、この天における情景ですね、この、天の姿が現れて、そこに父なる神が御座におられて、子羊であるイエス様が巻物を受け取ります。そして巻物を受け取った後に一つ一つ封印というのがあってですね、それを解かれていくわけですけれども、その度に災いが地上に下るわけです。そしてその間にこの神への賛美が天において、もうハレルヤーって言ってですね、その賛美がこうどんどん出てくるわけですよね。この間にだいたいこういう流れで、そしてイエス様が地上に戻ってこられて、千年間イエス様が統治をされて、その後で天と地が全てなくなって、神の裁きの御座があって、それで新天新地ですね、新天新地、天からの都エルサレムが新しい地に降りてくるということなんですね。で、この一連の流れをですね、見るときに、あの旧約の預言書もそうなんですが、一つの出来事をモチーフって皆さん分かりますかね、原型ですね、この一つのこう何て言うかな、最初の型ですね。で、それに基づいているんですよ。それが何かというと、天から主が栄光とその清い姿で降りてこられた出来事なんです。シナイ山ですね。シナイ山に天から神が降りてこられた出来事がこの、まあ、何ですか、モチーフになってるんですね。ちょっとお読みしますと、出エジプト記の19章の16節から19節ですけれども、3日目の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。モーセは神に合わせようと民を宿営から連れ出した。彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山が全山が煙っていた。主が火の中にあって山の上に降りてこられたからである。煙はかまどの煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。角笛の音がいよいよ高くなる中、モーセは語り、神は声を出して彼に答えられた。ものすごい光景ですね。そして民は震え上がったっていう言葉が書いてあります。で、角笛の音がいよいよ高くなっているってありますけれども、ステパノから説教した時に御使いによって律法が与えられたってありますから、ここに御使いがたくさんこの活躍しているっていうか、そこにいるっていうのも明らかにされています。 そのこういうですね、天にある神の清さ、正しさ、栄光というものが地上に降りてくると摩擦熱を起こすかのように、この隕石が、ね、ちょうど摩擦熱を起こすかのように、そのね、この摩擦が起こってくるんですよ。神の栄光が降りて地上に降りてくると、この摩擦が起こって、そしてそれがね、裁きとして現れるわけですよね。それが大体の流れになります。だから最初はこの地上に悪があるという中において、主が降りてこられて裁きが現れて、だんだんだんだんこのあがいていく姿が見えるんですね。でサタンも途中で地上に落とされてですね、このあがいてって、そして最後にこの牙城として残っているのが大陰府バビロンという大きな都で、それがバーンと倒れて、そして天において完成が起こりますけれども、それからもう悪が除去されているわけですよね。まあ、最後にこの底知れぬところのこの竜ですね、この悪魔が千年間つながれているけど、こう出てきて、でそれでも完全に火というような池ですよね。というふうに、そしてもうあとは天の情景だけですよ。新しい天と新しい地でですね、このような流れになっているんですね。そしてその神の栄光の姿というのは、幕屋とか神殿の中に現れてきたんですよね。だからあのデボーションの箇所として、出エジプト記の最後を読んでくださいとお願いしたんですが、モーセがそれを組み立てた後に、栄光の雲が宮に満ちて、もう誰も入ることができなくなったと。ソロモンが神殿を建てた時も同じように栄光の雲が宮に満ちたとありますけれども、その、一つ一つのこの幕屋の姿があるでしょ。この祭壇があって、そして中に祭司が入っていくと、その正面にはこう光沢弾があって、でその右隣左隣、特に、左隣のところに燭台って言って、ろうそくじゃないですね、油で灯す台ですね、燭台、メノラーがあってですね、そして、この幕があって、その幕の外が、奥が至聖所で、そこに契約の箱で、そしてなだめの蓋のところにケルビムが金で、この掘られていて、そしてそこのなだめの、この蓋のところのケルビムの間から主がお語りになるということですけれども、これがヘブル書で学んだんですが、天にあるものの模型だという話なんです。でその本物の方の幻がこの黙示録の中でもう何度となく出てくるわけなんです。この神様の栄光が、この満ちている姿という賛美ですね、礼拝ですね、でこれを見ることになるんです。天国ってどういうところかなって言って、私いつも言うでしょ。だいたいね、天国は良いとこ、なんか一度はおいでよ、酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だ。でイスラム教だと72人の処女がいるわけ。そしてその女をはべらすハーレムがあって、だからあの男たちはですね、自爆テロやるんだよ。そしたらフッって言ったら、もうそこに72人の女どもがはべらせることができるからって、マジで信じてますよ。マジで。まあ地獄行きですね。そういう情欲を持っていってね。皆さんがどういうところか知りたかったら、黙示録学んだら分かりますよ。そこ見たら分かるけど、いつも言うでしょ、天国、地獄に行かせる神なんてひどいね、天国にみんな行くでしょ、ね、じゃあなんで日曜礼拝来ないのって。いや、礼拝なんてもうそういうね、堅苦しいこと言わないでくださいよ、つまんないですよ。じゃあ地獄行った方がマシですよって。当たり前だって。天国はこれから読んでいくと分かります、神様の礼拝ですよ。ずっと夜も昼も、夜も、夜疲れて寝ない、いや寝る必要ないの、寝る必要ないの、寝る必要ないの。だって栄光の姿に変えられてて、復活の体持ってるし、疲れないから、主に仕えるわけです。そしてなんかもう奉仕奉仕って、もう教会奉仕して、いやいや仕えますから。見るこうね、最後の方ね、あの新しいエルサレム、天のエルサレムで仕えてるって言葉出てきますよ。ソファーに座ってなんかポテトチップス食べながら映画でも見てね、ネットフリックスでも見てるとかって、 そういうんじゃないんですよ。でも本当に喜びがあって、今私たちがなんか疲れるな、なんかもう仕事ってなんか汗がかいて、あれね、罪の後だから、罪の前のアダム名前つけたりするけど、耕してくる全然汗かいてなかったんで、汗かいてないっていうか、その労してなかったんで、その今みたいに意味ないの。なぜかというと、自分がこの使えてるもの全部報いがもう目の前で分かるから、主がおられて、まあ、これねずっと話しちゃったらもう全部教えなきゃいけなくなっちゃうからということです。そしてさっき話しましたように、ちょい見せを神イエス様してくださったんです、福音書の中で。それがイエス様が十字架につけられるということをピリポカイサリアでお語りになられた後だったんですよ。あの時にね、主よ、そんなことはあってはいけませんというふうにペテロがいさめたら、下がれサタンって言ってですね、あなたは人のことを思っていて神のことを思っていないっておっしゃられたじゃないですか。そして、自分を捨てなければいけないということをイエス様お語りになってね、その後で、誠にあなたに言います、ここに立っている人たちの中には人の子が御国とともに来るのを見るまでは決して死を味わわない人たちがいますと。ちょっと待ってよ、全員死と死んだんだけどって、イエス様が戻ってこられる前にというふうに解釈したらダメで、イエス様がおっしゃっているのはその6日後だったかな、忘れましたけれども、この高い山に登ったと。ピリポカイサリアっていうのはヘルモン山っていう、この北の方にあるですね、このガリラヤよりももっと北の方にあるレバノンとの国境地域にある、その、今でもねスキーできるんですよ、そこで、雪降ります。でそこの麓なんですね。でおそらくそこを登っていったんです。でこう書いてます、あ、こう書いてるんじゃない、間違った、マルコのね、続き17章かな、17章じゃないな、そんな17章もないや、マルコはちょっと待ってください今これ間違った引用してますね、私ね、マルコの、あ、これマタイって書こうと思ったんだ、なるほどね、マタイですね、そうです、マタイの、ね、28節さ、読んだんですよ。で17章を見ると書いてます、ね、2節、すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった、顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったと書いてます。これ黙食の衣装で見ます、太陽のように輝いているイエス様の姿を、顔がね、でこうちょい見せを神様がイエス様がしてくださって、このように神の栄光が現れる時なんだと、その摩擦のようにして地上ではこの災いがこの来ると。神にそのままの姿で言ったら死んじゃうでしょ、聖なる姿でね、死んじゃう、覚えてます、皆さん、異なる火を捧げようとしたアロンの息子2人がもう火によって滅ぼされちゃったじゃないですか、焼かれちゃってね、あのような状況が全世界的に起こるわけですよですね。でこれ1つ目です。で2つ目がですね、主についての予言が全て成就するっていう話なんですね。予言という言葉、本当に私何度も話しますが、キリスト教会歴史においてもそうだし現代もそうですが、非常に否定的に語っていること自体に私は非常に嘆かわしく思います。なぜかと言ったら、これほど聖書自体が予言を大事にしている書物はないし、イエス様ご自身が予言を大事にしておられたからなんです。19章で黙示録のですね、子羊との子印というふうに呼ばれているところがあって、その白い衣、清い麻布の衣を着たですね、これ生徒たちがいてですね、そして御使いの説明で子羊との子印だと。そしたらですね、ヨハネがとんでもないことをしたんですよ。その御使いを拝もうとしたんですね。それやめなさいと、このように制して、19章の10節ですが、いけません。 私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を礼拝しなさいと。私じゃなくて、イエスの証は予言の霊ですと、こう言ったんです。イエスを礼拝しなさいと。で、なんでかって、イエスの証は予言の霊ですって言ったんです。だから、その予言を語らせる御霊の働きによって、その予言によってイエスが証しされてるよって意味なんです。で、10章の7節でも、他の御使いが神の奥義は神がご自分のしもべである預言者たちに告げられた通りに実現すると言っていて、このなんで10章で語ってるかというと、途中まで話してね、10章からフル回転でね、もう今までのことブワーッと深いところ語っていくんですよ。預言の中で語られてること、イエス様がオリーブの山で、あのこの嵐忌まわしいものが聖なるところに立つのを見たならば、ダニエルのね予言を悟りなさいと、でこういうふうに言って、全く同じようにこの10章以降ですね、このダニエルの予言のこの深い部分ですね、細かいところ、これをねこうぐわーっと明らかにしていくんですよ。でイエス様が似たようなことを行いました。いつですか、分かります？十字架につけられる前、捕らえられる時に、ペテロがですね、ペテロが剣を持って歯向かったわけですよ。でも鞘に収めなさいとイエス様に言われました。でそこで言われたんですね、十二軍団だったっけな、御使い呼ぶこと簡単にできると。一人の御使いでも、もうローマ兵なんて立ちどころに滅びることで滅ぼせるんですよ。やばい人数ですね。だからもう原爆戦ぐらい持ってね、イエスさんポチッと押してバーンとかって終わっちゃうっていう、でそんくらいできちゃうって。原爆100以上ですよ、もうイエス様の場合ね。だから簡単にできちゃうんだけど、こう言ってるんですよ、マタイの26章の54節で、しかしそれではこうならなければならないと書いてある聖書がどのようにして成就するのでしょうと、こう言って、それでこの十字架に関する予言というのが、細かいところまでをもうガンガン預言者たちが預言していたのを一つ一つやっていくわけですよ。例えば兵士たちがイエス様の着物をくじ引きするって、詩編の22編に書いてるから。で、神の子だったら降りてこいと、あざけてって、あれもそのもののセリフが、あざけてる人が言ってるセリフが、その通りキリストを証ししてるんですよ。イエス様をその通り、予言通り言ってるんだもん、セリフを。ありえないじゃないですか。お前はキリストじゃないとか言って、冒涜だとかって言って、そしてあざけてる人の言葉がもう予言成就、キリストの予言の成就なんですよ。不思議ですよね。他にもいろいろあって、そこでものすごい予言の幻って言ったらいいかな、もうあまりにも予言語られてるから、もう一つのこうなっちゃうかな、この映像 3D のマッピングみたいな、ね、マッピング映像みたいな、そのようになるぐらいのものができる。でこれがイエス様ずっと語ってらっしゃって、情熱なんですね。福音書で三条の水訓を語り始めた時、覚えてます？私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのですと。まことにあなた方に言います。天地が消え去るまで立法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現しますと。そして今度は、途中でミニストリー、ガリラヤでの宣教の働きの途中で、例えを語り始めたんですね。種まきの例えから始まって。で、それで、イエス様が、多くの人に隠されているという話をしたんですけれども、マタイの13章の16節で、しかしあなた方の目、弟子たちの目ですね、目は見ているから幸いです。またあなた方の耳がは聞いているから幸いです。まことにあなた方に言います、多くの預言者や義人たちがあなた方が見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方が聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けませんでしたと。意味わかります？これは旧約の時代の預言者たちが見たいと思ってこう語られているわけですよ。どうなのかな、どう うなのかなと思って、あのダニエルも言いましたけど、これどういうことなんですかって言っても、なんか意地悪してるからね、隠してるよとかって言われちゃうね、ダメみたいな感じで、で後になってからというふうに言われてる。と同じように見たいと思ったのに見られないんで、あなた方見ているから幸い、なんで目の前にいるから、成就者が、成就する人が、だから幸いですよと、このように言われたわけなんですね。ロゴスミニストリーのサイトに入られた方、手を挙げてください。はい、ね、まだ入ってない方はぜひね見てください。このね姉妹サイトですね、カルバリチャペルロゴス東京のサイトの姉妹サイトです。というかそこが保管庫になってます。で、初めにというところに、私はねこれを学びにあたっての初めにということで説明しているところにね、こう書いてます。イエス様が言われました、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているんです。この聖書とはもちろん旧約聖書のことを話しています。旧約聖書を読むとイエス様の姿がくっきりと見えますってこう言ってるんですね。これヨハネの5章の39節です。で、これをですね私たちは見ていくことになります。ユダヤ教徒の人が新約聖書を読んで一番親近感が持てる、違和感がなく読める書物ってどこだか知ってます？黙示録なんですよ。で、新改訳の聖書ね、これですね、皆さん新改訳ですよね、多くがね、ほとんどが。で、新改訳の聖書はもう、私さっきね、なんで黙示って訳してるんだとか何だかって、これ文句言っちゃってるじゃん、時々言いますよね。でもね、私は本当にこの感謝してるのは何かっていうとね、この下のところにね、このいろんなね、解説があるんですよ。で、なんでかっていうとね、このね、一つの訳では収めきれないものがたくさんあるわけ。だから違本ではとかね、難しい言葉でね、これってほら日本語で書かれたわけじゃないんですよ。もともと何語ですか、これ言ってください。もともとギリシャ語なんですよ。で、旧約はもともと大体がヘブル語なんですよ。で、そのギリシャ語でもいろんな写本があって、この写しの本が、あれ元ちゃんがあって、で、いろんな写本が あるので、他の写本ではとかね、そういうの違本って言います。異なる本って書きますとか、ね、いろいろあるんです。でね、あと一番大事なのはね、これが印象と言いまして、他の関連する聖書の箇所を書いてくれてます。で、他のところと比べてですよ、このね、ヨハネの福音書はぎっしり詰まってる、黙示録はぎっしり詰まってます。ある人は700とも言います。で、だからユダヤ教の人はもちろん旧約聖書しか読まないわけですよね。それしか信じないわけです。でも一番快適に読めるのがこの黙示録だと言われています。なので、私時々現代がこうなってるって話もしますが、現代の新聞とかこのニュースの見出しで、でこれが合ってるよって話もすると思います。思いますが、これからのデボーションの箇所として、ここ読んだらいいよ、ここ読んだらいいよっていうのをお話ししていきます。旧約聖書がそのまま引用されている、あるいはそれを暗示しているものがもうほぼ全てですね、8割方そうです。という予言の成就なんだよということです。次、3つ目ですね、このポイントですね、ポイントの3つ目をお話しますが、生徒たちに対する励ましの書です。生徒たちに対する励ましの書で、ヨハネはこの啓示をパトモス島というところで受けてます。これ離島なんですね。アジアって今 のトルコの西の部分ですが、そこにエーゲ海があるんですよ。で、そこの離島と、この離れているところでパトモス島というのがありますが、流刑の場所だったんです。流刑、罰を受けた人が島流しですね、の場所だったんです。で、時はドミティアヌスという、 ローマの皇帝の時代で、あの普通のローマ史の中でも悪い王様として知られています。で、自分を、今までもローマ皇帝では神格化されていたんですが、もう強烈に自分のことを神格化して、そして、教会に対する迫害を苛烈に行っていったと、激しく行っていった、皇帝として知られています。で、その中で教会が忍耐を持って信仰を持って耐え忍びなさいという励ましなんですね。なので一章の9節、黙示録見ますと、私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであり、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスという島にいたということで、イエスの証によってその御国を受け継ぐんだけど、そこに至るまで苦難、また忍耐をしなければいけないよという話をヨハネは行う。もうこれ今までと私人たちの手紙でずっと学んでることですよですね。あのパウロもこのローマの8章の17節で、子供であるなら相続人でもあります、私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているんですから、神の相続人であり、キリストともに共同の相続人なんです。イエス様が地上に現れて、聖霊によって、マリアが身をもってですね、聖霊によって神のことされ、聖霊によって、お生まれになりですね、そして地上を歩まれて、へりくだった姿で歩まれて、最後苦しみを受けられて、そしてよみがえられて、天栄光にお戻りになられて、そして地上に現れるんですが、私たちはキリストを長子、お兄さんとして後追いするわけですね。御霊によって新しく生まれて、聖霊の力によって地上を歩み、キリストを証しして、そしてキリストに苦難を共にするわけです。だから十字架を日々背負いなさいと。でも日々背負っていく中で、私たちはキリストのよみがえりの力を経験していくわけですね。皆さんそうでしょう。苦しみとか不都合とか試練とかにあってると、イエス様に会えるじゃないですか。うなずいてるよね、みんなね。そうでしょ。それはね、復活のね、イエス様に出会えてるんですよ。キリストの苦しみとともにキリストのよみがえりを経験してるわけです。そして次に待つのはイエス様が戻ってこられること。そこで栄光の姿に変えられてですね、復活もしますけれども、栄光の姿に変えられて、そしてキリストが地上に現れるときに共についていくと、栄光の姿で共に現れると後追いしてるんですね。で、この苦しみの中でも信仰を働かせていくんだよということをですね、イエス様は教えておられて、そしてサタンが最後のあがきをしています。だから苦しみはますます増していくんです。もっと厳しくなってるんです。しかし、神は必ず報いて裁いてくださるっていうことですね。何度も話しますが、キリスト者の忍耐とか敵を愛するとかっていうのは、無目的にただ耐え忍ぶ、いわゆるね、日本語で言う言葉あります、我慢しなさいって話じゃないんです。日本語の我慢と忍耐は違います。あるいはね、この愛しなさい、敵をも愛しなさいっていうのは違います。いいですか。神は必ず裁いてくださいます。キリストの証、神の言葉のゆえに嫌なことをされたりとか、もなんかすごく嫌がらせされるとか、まずね、日本の人たちが、この日本の中で、日本人だけじゃない、他の国の人もね、日本の中で信仰を持っていくこと自体がもうプレッシャーですよ。どういうふうにプレッシャーか。いや、日曜日に礼拝来なくたって別にいいじゃん、生きていけるから、うまく折り合いつけてやっていくのがね、知恵なんだよ。ことを荒立てないで、迷惑になるから。なんか聞き覚えないですか。私はね、反面教師として見たらいい、反面教師って言葉大事なんですけど、見たらいいのは、あの遠藤周作の読んだらいいか、沈黙ですね。あるいは映画でもいいです。あれはね、日本の迫害の霊的なサイド、心理的なサイドをよく教えてます。 迷惑をかけるから。苦しみを耐えているんですよ、キリシタンは。でもお前が滅びさえすれば彼らはこんな迷惑しないのに、というふうにあのロドリゴだっけ、なんだっけ、あの主人公に話すんですよね、宣教師に。あれこそが究極の迫害ですね。こういう話もこれからしていきます。彼らもやっぱり周りの目線が気になるというプレッシャーの中で妥協していくっていうのがこの7つの教科にいくつかに出てきます。でこうやって迫害を受けているけど、必ず神はここです、皆さん、報いてくださるんです。で日本は恨みの文化です。じーっと恨めしよう、いや本当に恨みの文化、許しの文化がないんですよ。皆さん、許しと恵みの文化って皆さん知ってくださいね。大体ね、大体この、いやもう私はこういう罪を犯したから一生十字架を負わなきゃいけないって、そういう時に十字架っていう言葉を使われたりするんだけど、あれ違います。恵みと許しの文化があります。で同時にですね、それは正義がないって意味じゃないんです。正義はあるんです。神は必ず報いてくださるんです。必ず報いてくださいます。というのを今までも書いてるけど、黙示録で炸裂します。いやこの復讐願ってる生徒たちの姿まずいんじゃねえとかって思ったら、ちょ自分の心探ってごらんよって。自分がクリスチャンだということで嫌な仕打ちを受けた時に、それ整理できてる？できてないよ。日本の文化では我慢しなさい、ひたすら。いや違う、祈るんです。詩編読んだらいいです。皆さん、詩編を読むことをお勧めします。ダビデすごいっすよ、呪いまくってますから、嫌なやつのためにのこと。だからサウルに対して復讐しなかったんですよ。神様復讐してくださるって知ってるから。その繰り返しでした、ダビデは。でそれは同じようにしていいんだよということなんですね。聖書の中、その黙示録の中では、その例えば祭壇の下にいる生徒たちが、いつまであなたは復讐をしてくださるのですかってこうお願いしてるんですね。そしたら人数が満ちるまで、これからもあなたと同じように首切られる人が数多く出てくるから、で人数が満ちてからだと。そしてもうとことも獣の国に入ったら、もうその間イエス様信じたらもう即殉教ですね。もうそのまま自動的に殉教です。けれどもその後で、この獣の国に対しても徹底的に迫害するんですよ。いやかわいそうでしょ、悔い改めの機会もなくて。いやいや、もうその前に悔い改めの機会たくさん与えられてるわけ。そして悔い改めることもしないということを分かって神様裁いてるんです。でどうして分かるのって、ずっと神に対して罵ってるんですよ。最後の最後まで罵ってるんです。悔い改めるつもりない人が最後に裁かれてます。というのも学んでいきますんでね。そしてあとは、バビロン、バビロンでも血によって生徒たちの血をね、預言者たちの血を飲んでいる、この寛容しているですね、血の王さんと、この女が出てくる、このすごいきらびやかな服着てね、もうグログロですよ、えぐい女が出てくるんですけれども、その女が裁かれるところを見ていきます。それも血を流していたからっていう。それでハレルヤっていうヘンデルのね音楽に使われた19章の最初の大歓声が聞こえてくるんです。バビロンが倒れたって言って。ということで4つ目のポイントです。この忍耐ですね。そして栄光に入るまでのこの苦しみとかですね、信仰を働かせるとか、復活の信仰を持つとか、そういうことについて学んでいきます。最後短く4つ目ですが、実は黙示録は福音伝道です。福音宣教です。イエス様を信じましょうと招いてるんです。どこで分かるんですかと言ったらですね、最後の最後なんですよ。22章の17節、乾くものは来なさい、命の水が欲しいものはただで受けなさい。サマリアの女に対してイエス様言われた言葉と同じですよ。私から飲む水は あの乾くことは決してないですよと。でその飲む、私から飲む水はその人のうちで泉となって永遠の命に至る水が湧き出ると。ただでその水を飲みなさいって言って、で途中でですねこの、御使いが出てきてですね、永遠の福音を携えているという言葉あるんですよね。14章の6節で、私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、言語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていたと。黙示録から伝道集会を開くことできるんですよね。え、そうなんですかって言ってきますよ。あのカルバリチャペルコスタメサではね、しょっちゅうチャックが黙示録から話して招きをしてドーッと救われるっていうね場面があるぐらいですからね。ということで伝道、この福音のを信じる招きにもなってます。こんくらいにしておきますですね。これから皆さん何どういうふうに、なんていうふうになんか表現したらいいでしょうかね。ローラー、ジェットコースターに乗ると言ったらちょっと怖がらせてしまいますからね。ジェットコースターに乗るというよりも何でしょう、旅に出るですね。エキサイティングな旅に出る、あるいは何でしょうね、本当にそうですね、船に乗るですね。イエス様のこの最後の現れをですね、私たちは見ていくことになります。楽しみにしていてください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこれから最後の書物を、この本を、この本を朗読するのを聞いて心に留めるものは幸いであるという、この幸いであるというものを受け取ることができるようにしていきたいと思います。もう今最初のこの今の本当に見ていったところだけでも幸いを得ることができました。ありがとうございます。霊的な天にある祝福を私たちは受けることができました。ありがとうございます。主よ、どうぞこの1週間もどうぞ本当にイエス様が来られることを熱心に待ち望んで、あなたの裁きが来ることを本当に思いつつ、恐れかしこみつつ歩んでいくことができるようにどうぞ助けてください。お願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。